レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたけどね、レディオ 2.4 キロ、MC のジョニーですけどもね、いやなんと今回はですね、レディオ 2.4 キロ史上一番最大の事件といっても過言の敵、敵ではない、滝ではないというね、なんと今週はこっちさんがお休みですから、265回重ねてきてこっちさんがいないってのは本当に初めてですよ。これあのうーちゃんがあのちょっと今 Wi-Fi つながるとこ見ないんだから今日は休むんだからねっていうのは何回かあったんですけど、こっちさんがね完璧に最後までいないんじゃないかってのは初めてですよ。でまあなんでいないかっていう理由がですね、実はあの先週事故に遭いまして亡くなったんですね。シャレなんです。シャレ一回殺されてますからね。だってね、一回殺されて死んだっていう話になって、今二代目だって話になってるからね、三代目にしちゃダメなんて。いや本当は死んでないんですよ。あのちょっとインフルエンザにかかりましてね。シャレなんだ。あの仕事なんだってさ、最近あの仕事を変えたから今日の夜の9時ぐらいに帰ってきて、で次の日朝からあの出張だって言うんですよ。ね、あのどこに行くかは内緒ですよこれね。だからいやもしかしたら海外かもしれないし、いやどこかっての聞いてないんだけど、そんなびっくりしますよ。僕は初めてあの小池さんが市内を出るっていうところを聞くのが。大体どこ遊び行ったのって言うと、大体や市内のどこそこ行ったとかね、またたまに遠出して代官山とかっていうこと言うんですよ。おしゃれボーイだからね。それがもう県を越えてくんだ、関東を出るっていう噂聞いてさ、いやーっとびっくりしてますよ本当。こっちはいないんでね、仕事は変えるね本当に。あだから仕事になればお金発生しちゃえばね、いやちょっと僕パニック障害で電車乗れないんですよとか、車酔いダメなんですとかっていうこと一切かけなくなるね本当。もうトラベルミ仕事辞めるかどっちどっちかっていうね。俺みたいに人間辞めようとしたやつもいるからね本当に、仕事嫌でね本当。いやだからねそうなんですよ、いないんですよ。だからなんか変な感じね。だいたいこっちさんがいるとだいたい最初のオープニングの5分ぐらいだけこう相槌打ってくれた後寝てるってパターンが多いんですけどね。今日はうーちゃんと2人きりだから、なんかもうラジオの収録終わったみたい、何にもないっすね本当。だいたいあれでしょ、収録終わった後に30分ぐらいしてこいつさんと3人でわーっと喋って、それでこいつさんがじゃあ俺寝るわっつって言って、あと 2,3 時間うーちゃんとだいたいこの放送後期を超えたねこの1週間の出来事をもうディスカッションし合うってのはもうこの 3,4 年のテーマなんですけど、テーマっていう流れなんだけどさ、なんかもう収録終わっちゃったみたいね、変な感じ。うん、待ってるんだから本当。待ってると言いつつ9時に仕事終わるって言って9時から俺たちも始めりゃいいのにさ、こういう時に限って1時間前倒しして収録始めてるっていう間に合わないって言ったから、そう。いやあえて一回こういうこと間挟んじゃえば楽ですから、この後もね、例えばこっちさんもあじゃあまあ2人だけで今日頼むよとかそういうことやりやすくなるからこれでね、そう。いや最悪私1人いればなんとか放送の体はこう形はなりますからね本当に。お疲れ様です。あ、何言ってんの本当。なんでそういうこと言うかな、1人きりじゃできるわけないんだから、どっちか必ずいてくんないと思ってこのオプションね。あ俺が言ったんだ、俺が言ったんだね。でね、そんなことよりもですね、なんと来週はあれですから、もうレディオ 2.4 キロ今年残すところ今日入れてあと2回ですからね、今日抜かしたらあと1回というわけで、最後の放送が生放送ですよ、12月27日多分ね。うん、で これはちょっと私も Facebook で最近告知してるんで、ちょっと勇気を持って募集してみようということで、来週はですね、久々に、リスナーの皆さんからメールを募集したいと思いますね。メールテーマがですね、2014、あなたのナンバーワンガール、ナンバーワンボーイです。はい。でこれはですね、この収録始まる5分前にうーちゃんとどうしようかって言って5分前に決まったんですけど、あのね、今年いろいろあったじゃないですか。ね。で、あなたが印象に残ったナンバーワンガールとナンバーワンボーイ、これどっちかだけでもいいんで、ちょっとエピソード添えてだね、送っていただきたいということですね。やっぱあとね、あれもいいよ、いい話だけじゃなくていいんだから、これナンバーワンガール、ナンバーワンボーイって言うと、こうポジティブな意味だと思うでしょ、グッドな意味じゃなくて、例えば裏の意味込めてバッドボーイ、バッドガールでもいいですよ。本当にあいつは殺したやつがいたっていう話でもいいですから、どっちもどちらナンバーワンボーイ、ナンバーワンガール2つ選んでくれてもいいし、バッドボーイ、バッドガール2つ選んでくれても、4つあってもいいんで、ちょっとエピソードですね、ちょっと添えてですね、ぜひぜひ、ちょっとしたやつでもいいですよ。交差点であったあの子がナンバーワンガールだとかね、一緒にお茶飲みに行って、4人で飲んでて、ギャル男みたいですごくムカついた店員、それが私にとってのバッドボーイですっていうね、そういうやつでもいいですよ。あ、これ僕の直接のエピソードですね。本当、僕が一緒にお茶飲みに行って一番引いた発言っていうのはそれでしたからね。本当、コーヒー持ってきてくれただけでキレてるってどういうことだろうつい思っちゃったっていうね、こともありますけどね。もう私は今年はナンバーワンガール、ナンバーワンボーイがたくさんいますから。あ、来週でいいの？来週でいいの？あ、今じゃなくていいの？あ、そうか。いつもつい2本撮りやってるんで、ついその喋っちゃいそうな勢いになっちゃったけど、というわけでそのメール募集しておりますんでね、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい。でね、いやー、ここから私の1週間ですけどね、いやー、今週はですね、あれです、私ちょっと先週三軒茶屋行ったんですよ。で、三軒茶屋、友達に鍋会誘われて、行こうっつってバッと行ったんだけどさ、で三軒茶屋といえばと思って、祖師ヶ谷近いよなと思ってさ、で祖師ヶ谷に住んでる友達で泥棒くんっていう友達がいるんですよ。でなんで泥棒かっつうと、ひげを生やしててね、で髪が長いんで泥棒だっていうんで泥棒くんってまあ呼んでるんですけど、でその泥棒くん連絡してみたわけ。で僕も2年ぐらい会ってないんだけど、すっごく仲いい友達 で仕事忙しいからなかなか会えなかったわけよ。でちょっと、いや三軒茶屋と年が近いかなと思って連絡したのよ。そしたら泥棒くんがさ、あ、いいよいいよ会おうよって言って言うわけ。あ、じゃあって言って、じゃあ俺ちょっと鍋こなしてからちょっと合流しましょうよって言って、あ、いいよしようしようって言うわけ。2年会ってねえのに、意外と会う時ってこんなすぐさっと会うもんだなと思ったわけ。当日の連絡で、で友達の鍋もさ終わって、でじゃあつって言って泥棒くんに連絡したのよ。で泥棒ちょっと終わったんで、あ、じゃあ今から向かうわつって言って、で待ってたのよ、三軒茶屋の駅前でさ。そしたら泥棒くんが車で、ああジョニー久しぶりって来たわけ。でパッと見たらさ、ヒゲがなくて髪が短くなってんだよ。うん、泥棒じゃん。前は本当に首ぐらいまでだったんですよ、髪の長さがね。それが今本当にこう、なんつうの、後ろでちょっと結ぶぐらい、だからこう昔の志村けんみたいな感じ、こうちょっとこう後ろでこう、なんつうの、輪ゴムで止めてこうね、そんぐらいになって、うわ分かんなかったよつって、でしょってよく言われるんだよ俺つって言って、じゃあどうしようかつって言ったら、泥棒くんがさ、ちょっと俺友達なんか渋谷で飲んでるらしいからそこ合流しようよなって言って、あ、じゃあ行こうかって言って、もう泥棒くんさすがよ、プリウスの新車乗ってるわけ。俺の友達最近車買ったって言って、中古車100万で買ったって言うと、もう大きな違いだななんて思いつつね、本当にすげえななんつって言ってさ、新車なんつって言って、当たり前よつって言って、いつでも新車乗ってる、前も2年前も新車って言ってなかったって言って、いや俺こっちは持ってるからっていうわけ。さすがだねっつって言って、シリアブーンって言って向かってったわけよ。でそしたら、いやジョニー、ほらもうダークナイトライジングもやってるから、 テレビついてるんですよ中に。うわーなんて、うん、あ前もついたね、前もついた、そうだ、うーちゃんと泥棒くんは仲いいですからね本当にね。でうーちゃんはあの割とこうキリストの話とか好きで詳しいんだよね。だからうーちゃんにとって泥棒くんはキリスト様って呼んでたんだから、あのひげが長くて髪伸ばしてるって言ってね、もうよ本当にもう貼り付けにしてやりてぐらいだよ本当にって言ってましたからね。それであのバーッて言って行って、で渋谷のバー行ったんすよ。そしたらもうそこがさ、もうロックガンガン、本当にミシェル・ガイラファントみたいなロック、ベイベーアリゾナドライブって言ってるわけ。うるせえこの明確のクソ野郎とかって思ってるわけよね、こっちは。本当に我々にとっちゃ、私とウーちゃんにとっちゃ、ミシェル・ガイラファントって私たち昔大好きでね、私は左の肩にもうねミッシェルって入って、でウーちゃんは右の肩にあのエレファントって入って、とこっちさんお腹にザッと入ってるぐらい、私たちは 3人はそんぐらい昔ミッシェル・ガイラファント大好きだったんだけど、あのブードゥー聞いてからね、ディアンジェルのもう俺たちロックやめたっつって言ってロック聞かないことになってんで、そんでアリゾナベイベーとこの野郎とかって思いつつさ飲んでたんだよねみんなで、僕コーラですけど相変わらずね、でははで楽しいねなんて喋っててさ、でそしたらもう調子良くなっちゃってさね、いやミシェルも気持ちよかったわけよね、好きだったから、あのベイビースターダストとか良かったですよね、ゲットアップルーシーとかね、ゲットアップルーシーゲットアップルーシーって言ってさ、懐かしいなって言って聞いてて、でまあバーカンにいたさ人とちょっと喋ったんだよ、調子いい、それでうーちゃん分かるでしょ、もう目に見えるでしょ、あのほらその場でさ受け入れられるとさすぐ我が物顔する俺ね、本当にいやどうですかやってますかってこう行くわけよ。やってないんだよ何にも、前回ね前々回ぐらいやってますかって言って言って、何もやってないって本気でマジ切れされたにもかかわらず入ってく、でか、入り方、入り方、それしか知らないんだから、いや、やってますかって言ったら、君営業とか行けるよ、絶対って、こう、バーカンの男の子に言われて、でしょなんて言って、話したらさ、その彼が映画詳しいし、本も詳しいし、あと何よりもガンダム好きだってことが分かって、で、僕、ガンダム好きで、そしたらそのバーカンにいたさ、あの、店員さんの男の子もさ、僕本当にハイゴックが好きなんですよ、ちょっとそれうちのディレクターと同じこと言ってるラジオのつって言って、いやダメで本当にあのポケセン時のハイゴックあれたまんないっすよね、ハイゴックだったからいないからね、うちはこういう時いりゃさね、ハイゴックってこうね入ってくんじゃん、今日いないんだもん本当にもうね、でそんでいやーつって言って喋ってて、そしたらガンダムだけじゃないんですよ、マクロス好きだって話にもなってさそのバーカンであった男の子は、あのお客さんの男の子は結構広告作ってて、結構僕やった仕事これなんだよ見てよなんて言ってさ、もう結構見せてくれて、結構おしゃれな感じだったのに、あのガンダムの話した途端台無しになるっていう、あの俺にとってのこうタグ付けっていうかさ、キャラ付けがあただのガノタになったっていうね、本当により一層接しやすくなっちゃったっていうさ、いやでもやっぱガンダムはいいっすね、友達増えますよ、それでその後ねみんなでもさ、もうそういうバーじゃない本当ね、したらもう集まってくるメンツも割とロック乗りな人が多いから、もう酔いつぶれちゃってるわけよ、もうでーっつって言って、で私がたまに行くこうインシストなんか割とおしゃれな飲み方するからさね、やっぱたしなむ程度だよねみたいなこう感じじゃん、やっぱ私たち音に酔うもんねみたいなこう感じじゃん、いやそっちのバーももちろん音に酔ってるんだけども、やっぱ飲み方がロックだからこうガーいくらみたいなこう感じで、おおってこう感じよ本当にね、 Get up Lucy ってこうかかりながらさ、こうね俺たちはウェフトシーになろうぜベイベーロックンロールってこう感じなわけよね、でそれでその中でこう女の子なんかもうソファーにこうムテーっとしてるわけよ、本当アブリル・ラビンみたいな子たちが多かったですから本当。でほら僕が行くインシスターみんなローリンヒルみたいな顔の人が多いからね、肌もうみんな真っ黒に塗ってくるから本当。おい黒人じゃねえのに黒人のふりすんなよとかつって言ってこうそれでいつも揉めてるってパターンですよね、じゃあもう目の前みんな真っ黒にしてそんでさ あのここでね研究企画なんですけど、不定期企画ね、あの今週のカバーガールって始まったじゃないですか。あの不定期企画で2ヶ月ぐらい前から勝手に俺が言ってるだけだけど、で先々週の回でとんがり帽子ちゃんつって言って、あのイベントであった可愛い子 ねでメッセージ送ったら帰ってこなかった子ね、でその子が先々週のカバーガールだったっけ。今週のカバーガール来ましたね。でとんがり帽子ちゃんに続いて今週のカバーガールはね、トリンドルちゃん、あのパツキンなんですよ。で髪がパツキン、僕はあの結構パツキン女子弱いんで、あのでパッと会った時にさ、どっか入ってるって言ったわけ。そしたら千葉と埼玉入ってますって言うわけね。ハーフじゃないのって言って、あ違うんです私って言うわけ。あハーフかと思った、よく言われるでしょって言って、よく言われるんですよねこの髪にしてからっていうわけでさ、そういうなんつうの、あのなんていう、そういうロックノリのおとなしい女の子、僕好きなんですよそういう子。少年メリケンサック見ますみたいな子、あの前のティファちゃんがそうでしたけどね、好きで僕そういう子、あ自分なんとかですみたいなこと言う女の子、もうダメで、で顔がこうちょっとトリンドルちゃんにジャック・ワイルド足したみたいな。ジャック・ワイルドってわかる、あのあれ小さな声のメロディーの同級生の子ね。いやうーちゃんいて、あのほら私はね、あの私がもし女の子だったらな、同級生の方好きになるねって言ってたやつ、あのちょっとこう元気いい男の子よ。あの主人公がヒロインの女の子とちょっと仲良くなったら、なんだよっつって言ってこうちょっとスンとすねた子、ジャック・ワイルドね。その子にちょっと、ジャック・ワイルド死んだんだっけ、死んじゃったんだジャック・ワイルドは。うーわジャック・ワイルド亡くなった、若い人46ぐらいじゃない、下手したら53、あ53か、あそうか、あそうか、ジャック・ワイルド死んだんだ、名子役ね言われて、オリバーとか出てるっしょ、それこそ小さな子のメロディの主演の男の子でしょね、出てて、でその男の子っぽい感じ でジャック・ワイルドちょっとこう中性的な顔してたんで、ちっちゃい頃は割とで、そういう感じの子で、僕あのね、僕の好みの女の子ってどうなんだって話、この間自分でちょっとテーマとして探ってたら、僕割とね男の子でも成立しそうな顔の子好きなんですよ多分。ちょっと僕ホモっ気あるから、僕そうなんですよね、あんま女性的な顔よりも、あのなんていうの、ちょっとこれ中性的って言ってちょっとマイナスになるけども、あのこういるじゃん小6ぐらいの男の子で女の子っぽいような顔してる子って、あのそういう感じの顔の子好き、女の子で。僕怪しいけどねこれ本当に、うん、危ないよ本当に。小6の男の子いいのかって話になったら否定できないもんな俺今本当にな。でも中1じゃ遅いんですよ、小6の男の子がいい本当に、危ないでそういう感じの子でいいのーっつって言って、でその子がさちょっとあのなんつうか、なんかねあそこなんだっけ、バンドの人たちが練習するところ、なんていうのあそこ、スタジオね、そこで働いてると。でそしたら泥棒くんがあのちょっと俺が盛り上がったもんだから、あじゃあちょっとそのスタジオ挨拶してまたジョに戻ってくるから、その時またじゃ連絡し合おうよって言って OK って言って、で泥棒くん戻ってきてさ、ちょっとさジョにさスタジオちょっと顔出さないって言って、おいおいよって言って、そしたらそのスタジオのオーナーさんが俺のこと前俺に会ったことあるって言うわけ。あそうって言って、いつ以来って泥棒くんに聞いたら、あの消防車の時以来よって言って、あやばいです言っちゃいけないかもしれない、消防車事件ってありましてね、ちょっとそういう事件があったんですよ昔で、ああっつって言って、それでその店長さんに会ってさ、店長さん覚えてないし俺のことつって、いやごめんつって言って、いや俺はあの時に、ね、会っててつって言って、ああそうかどうもどうも今思い出したつって言ったら、 32でそのテンションすごいね、ジョニーちゃんねって。いやまあね、その人は29だって若いで、ああっつって言って、でそしたらそのねトリンドルちゃんもいてさ、でこうそこで働いてるっていうわけよ。でさ、そしたらわーっつって、まあ、みんなで盛り上がったら、その泥棒くんがさ、ちょっとさトリンドルちゃんも一緒にジョニー、俺をジョニーを藤沢まで送ってっけどって、渋谷ですよ、渋谷で言うんだから本当にね、渋谷で1時間半かかるにもかかわらず、泥棒くん、いや送ってくでしょって言うわけ。そしたらほらこっち東京のね生活分かってるから、いや始発まで待ちますよ、あと40分ぐらいだから、いやいいよ送ってくでしょそんなの全然って言うわけよ。そしたらちょっとあのさ、トリンドルちゃんもちょっと途中だからいいかなジョニーって言って、もちろんって言ってさ、その間に LINE 聞くわけよこっち。これテクニックね本当に。トリンドルちゃんツイッターもフェイスブックもやってないって言うわけよ。でそしたらさ、あツイッターもフェイスブックやってないからじゃあって言うんだけど、ほらいきなり LINE 聞くってちょっと聞きづらい時もあるんですよ。 Facebook で仲良くなっていいねし合ってからの LINE っていうパターンがありますから、メッセージのやり取りなんかしてですねっていう流れがあるから、ちょっと教えてくんねえかなと思って、トリトリちゃんちょっと LINE とかって言ったら、あいいですよ全然って言うわけ、いいですよ全然って言うわけよ。なんで3人でこう車で帰ってさ、で途中トリンドルちゃん下ろしてね、俺が途中ファミマで買ったあの駄菓子屋100円駄菓子みたいなやつの飴あげたりとかして、楽しかったなそれで泥棒くんがさ車でバーンつってこうお互いの好きな曲なんか聴きながらね、朝日を見ながらこう帰ってくるわけ、楽しかったね。で途中で泥棒くんと話してて、泥棒くんさ、泥棒くんってのはすごくいいやつだからね、切れたこととかないのって言うわけ。泥棒くんもちょっと業界筋の仕事してるからあるでしょ、そういう段取りが悪くてとかっつんで切れたこととかさって言ったら、いや俺ねないんだよ、俺現場で切れたことないんだよねって言うわけ。おっそうっつって言ってさ、いやでも前に半友達に話したら、よくお前それで切れなかったなって話あんだよつって言って、何って言って聞いたら、ラーメン屋入ったんだって泥棒くんが。で泥棒くんすげえ頼むから、醤油ラーメンでトッピングこれこれ卵乗っけて大盛りでくださいって言ったんだって。そしたら、あ分かりましたって言うんだけど、30分経っても出てこないんだってさラーメンが。でカウンターで待ってたんだって。そしたら泥棒くんの後に来た客にはラーメンがどんどん出ていくんだってね。そしたらなんでかなと思って待ってたんだって、1時間待ったんだって、それでも出てこないんだってね。でそう、俺もね行ったらいいじゃないって言ったら、いやいやどうなってくるか、なんか面白くなってきてっていうわけ。そしたら泥棒くんの注文聞いたのが新人の男の子だったらしくて、その先輩のバイトに怒られてんだって、お前こうだあだこうだぞって言われてんだってね。でそれずっと黙って見てたんだって。で2時間待ったんだってさ、それでまだ出てこないんだってもう泥棒くん昔って全部こう回ってんだって。それでずっとなんで怒んないのって、いやもう面白くてこれどうなっていくのかってもう気になっちゃってさ俺って言うわけよ泥棒くんがね。うん。で3時間待ったんだってでそれでも出てこなくて、で先輩の男の子がまたその新宿に怒ってんだって、いやお前ね今日いろいろミスったけど、でもお前すっごいその返事だけはいいから、それだけは本当大事にした方がいいよっつって言って、すいませんお客さんもう閉店なんですけどって泥棒く言われたんだってでおいおいおいってなって、俺3時間待ってるとね。で大盛りのラーメン頼んで、卵トッピングでほうれん草とチャーシューだって頼んであるって言って、そしたらその先輩の男がすいません申し訳ございませんっつって言って、今すぐ作りますんで、でその大盛りのラーメンにねトッピング乗っかって、すいませんお待たせしましたって言って、泥棒この前に出てきたんだけど、卵が乗ってないんだって、トッピング全部乗ってるのが卵だけ乗ってないっつって言って、そんで結局会見もあれだったんだって、払って帰ってきたっつんで、そんでよく怒らなかったねっ、いやもうダメだったねっつって、もうおかしくておかしくてさって言うんだよ、いいやつなんだよ本当に。そんで二人で喋ってきて楽しかったね本当。さあその次の日はね、 なんとついにあのジョニーのクリパ&忘年会話ってのがあるんですけど、疲れちゃったからこれレビュー行ってからにしよう、
うん、というわけで
続いてはですね、まあ、こんな感じで僕の1週間でございました。はい、というわけで続いては、レビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、レビュー 2.4 キロですけどもね、はい、やってまいりました。今日はですね、先週はレビュースペシャルでしたから、今週はちょっと一つ本でも紹介しようじゃないかと、映画本、映画本、映画本、建築行ってどっかの美術館の話して、そんで芝居行ってとかっていうのが来年の目標ですけどね、本当レビューの視野を広げたいっていうのがありますけどね、というわけで今日の一冊目はですね、本書です。ポール・バレリーでレオナルド・ダ・ヴィンチの方法ですね。はい、かっこイワナヨ文庫赤560の2というわけですけどもね、ポール・バレリーですよ。で、前になんかやりましたね、ポール・バレリー刺繍とかつって言ってね、でよくわかんないって話しましたけども、今回もよくわかんなかったです。やっぱ難しいですね。よく言うけども、フランスの人が読んでもバレリーの文体ってのは難しいらしいんですよ。でそれやっぱ翻訳するとなると、やっぱ日本語だともうわけわかんないことになるのね。で、いや参ったなーなんて思いつつ読んでたんですけど、でポール・バレリーっていう人が、まあ、フランスの批評家ですよね、まあ、作家さんですよね、が、まあ、そのレオナルド・ダ・ヴィンチって人についての批評が、そのポール・バレリーが亡くなるまでに3つ4つぐらいあるっていうんだよ。でそのうちの2つだかを、まあ、入ってんだよね。で一番最初に書いたやつが、まあ、表題作として入ってんだけどさ、でそれはこう普通に読んでたんですよ。で、まあ、ダ・ヴィンチって人はこうだあだとって言って、うんうんって思って読んでたのよ。でそしたらその後に入ってくるなんか続きみたいな、ダ・ヴィンチの方法の続編みたいなやつが、まあ、その後入ってんだけどさ、そこで言ってんのが、ポール・バレリーがそのダ・ヴィンチの方法を振り返るみたいなテーマで書かれてるやつでさ、ちょっとバレリーが言うわけよ。いやね、俺はあの本を書いた時20年ぐらい、もうあれから20年ぐらい経ってるけど、いやちょっとああいうこと言って俺恥ずかしいなって言うわけよね。そんなこと言うわけ、いやちょっと今はちょっと感覚変わってるとこもあったりとかしてっていうわけ。これが面白いですよね。つまりさ、書いてる人と一緒に振り返れるわけよね、こっち本当に読んでさ。でずっとバレリーが向かう視線と俺がそのダ・ヴィンチの方法っていうものに向かう視線っていうのが重なるっていうのはなんかいいなと思いました。それこそ DVD のオーディオコメンタリーとかってきっとこういうことだと思うんだろうけどね、やっぱ何年も経ってその書く、書いたり振り返ったりするってやっぱいいですよね、すごくとっても。それこそオーディオコメンタリーだって話したけども、それなんじゃ、なんか鈴木清純さんの映画とかでもさ、それこそ録音技師の人とかと集まったりとかしてっていうのを前なんかちらっと見たことあるのよ。ちょっともう本当になんか老人ホームみたいな感じでこうじいさんの寄り合いで、あの時こうだったなあだったなとか、この人亡くなったなんていう話するわけよね。そういうのやっぱいいですよね、すごくね、だから難しいんだけど、難しいんだけどなんか接しやすいっていう感じしましたね。でやっぱなんていうのかなって、それこそわかんないけど、僕最近その映画の話だとか本の話するとなかなか好き嫌いでっていうようなことで納得してくれない相手ってたまにいるんですよ。そうすると大変なんね。君のその作品についてそういう気持ちはどうなんだって言われると、僕のテーマとしてさ、気持ちとかそういうものは必要ないって考えてるんですよ。極論すれば好き嫌いで語っちゃうっていうのがあるんで、なかなか難しいんだけど、もっと論理的に説明しろみたいなこと言うわけよ。その好き嫌いを超えたものを言えっ って言うわけ。ずっと参るんだよ。感想ってそうそう簡単に出てこない、実は言うと降りてこないんですよ。あの前にそのチャチャさんにさ、ゼータガンダム批評した時にすごく褒められたことあったわけね。放送後期で一回やったことあったわけ。今の録音してほしかったんだって言われたことあったわけ。そういうタイミングってあるんですよ。で、ガンダムだったらなんとかなるかもしれないね。でもそれってあのね、批評するってそうそう単純じゃないなってことをポール・バレリーとかそういう批評家の人の本読むと、いやー大したもんだなって思うわけで、その辺の素人のやつの感想なんか聞くよりも全然面白いっていう風に思いますから、あのまあとにかくですね、なかなか難しいと思うんですけど、今まで僕の本いいのが一回読んだだけじゃなくて、一回読んだらもう一回読める、でもう一回読んだ後さらに 4,5 回重ねて読めるって感じしますんで、そういったとこで何度も何度もこう読むことに耐える作品だと思いますんでね、そういった点でもおすすめですね。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ポール・バレリーでレオナルド・ダ・ヴィンチの方法でした。はい、続いて、いや確かに気持ちと好き嫌いってよく分かんないとこね。
お誰か来ましたか。
あ、ここでゲストですか。あ、来てないね。というわけで2冊目ね、今日の2冊目はですね、野尻芳英さんでね、星空のロマンスですね。はい、かっこちくま文庫というわけですが、野尻芳英さんって人はですね、大学の学者さんですかね、大学の教授みたいな人だったらしいですけど、まあ作家とかもやっててって人がいたらしいんです昔で、この野尻芳英さんって人はすごくその星空がすごく好きだった人らしくて、でその人がいろんなところで書いたエッセイをまとめ、エッセイとかまあ文章をまとめた本なんですけど、で読んだんですよね。でたまたま図書館で見つけてさ、で俺最近あの月っていう本読みたくて、たまたま見つけたんですよ、その図書館でさ。なんかね、月についての本みたいで、なんか人類が人間ストーリーとかじゃなく、割とこうちょっとこう学術的な、まあ本当簡単なものでしょうけどね、月に対してのこう人間の気持ちみたいなものをまとめたものみたいなんだけど、でたまたまその天文学のコーナー行ったらこれ見つけて、おなんかちょっと月はいつでもほらもう自分の中にインプットされてるからさ、だったらちょっと違うもん行ってみてよなと思って読んでみたんですよ。でそしたら内容が、それこそ野尻芳英さんがさっき説明した通りで星空好きでっていう話があるでしょ。でこのまとまってると、で僕はあのもう空前の僕の中では星占いブームっていうのが起きてますから、もう大好きね。2015年の運勢気になっちゃしょうがない。であの双子座の性格はこうとかって喜んでるわけ本当にね。で双子座ってのはこう本当にこう表と裏のバランスがすごいとかね、あのこう人とコミュニケーション取るのがうまいとかって言われたり、でこう言葉を使うのが上手なって言われたりすると、あ俺まさに双子座とかって思ってるわけね。司会業とか作家が向いてるっていうわけよ。あそうですかってこうなるわけね、喜んでるので、そんな感じで読んでたんだけどさ、これがさよくわかんないんだよ。で俺読んでて感じたのが、俺あんま星空に対して興味ねえなってことを気がついたわけ。あのでそれこそ野尻さんもすごい説明してくれるんですよ本当にね。いや双子座のエピソードはこうだとかね、天秤座のエピソードはこう、そうそうそうそう、あとは他にもいろんな星座あるじゃん。なんかでそうするとさ、例えば なんつうの、それこそ十二星座以外もいろんな星座ありますよね。でそうすると昔あの星座好きだった男の子がいてなんていう話も入ってきたりするわけよ。でだから星空を見つつさ、そこのエピソードがいろいろ重なってくるんだね。で野尻さんのこうね、こう軽妙な文章とっていう感じで進んでっていくんだけど、全然興味湧かなくて参ったなと思うんだけど、でもさロマンチックですよね。その星空を見てさ、そういえば俺こんなことあってって要は野尻さん言ってるわけよね。その図はすごく良かったです本当に。だからそれこそさっき鈴木清純さんがなんか老人ホームの寄り合いでって言ったけども、 そういう感じ、本当に。あの野尻さんというね、こう学者さんが隣にいてさ、見てごらんよジョニーってわけね、あのあそこは蛇使い座だよって、あれ北極から今見るとこういう感じに見えるんだっていうわけ。ストラそうっすかってこうなってるわけよね。あってなってんだけど、そういえば昔さ、蛇使い座で俺のね付き合った彼女があって、そんな話は載ってないけどもね、昔いてみたいな話をして、ああそうつって言って、こうそういうなんていうの、あの老人の話に相づち打って、あの青よくばマンションの一つや二つの契約書でももらっちまおうみたいな、そういう魂胆になるっていうかね、そういうすがすがしい気持ちになる一冊でね、あのとってもいい一冊でした本当に。いや今ちょっと途中からかったけども、まあそれ冗談として、あのだからなんて言うんでしょうね、あのすごくロマンチックな一冊ですし、あのまたましてや人の悪口書いてない本ですから、その辺は僕も見習いたいなって思うところではありますんで、あのとってもすがすがしい一冊ですしね、なんだったら野尻放映物語なんて言って、あの NHK あたりでね、来年ちょっと朝ドラぐらいやったらいいと思いますよ、ね、朝の連続テレビ小説野尻とかね、うん、見ないけどね、まあそういう感じで、まあ、とりあえず、気持ちいい一冊ですんで、まあ、今だったらですね、あの冬のあたりなんか星空が見やすいですから、東京とか都会でもね、そういう星空に思いを馳せてみるというのもいかがなもんでしょうか。はい、あすごい綺麗にまとまりましたね、というわけで今日の2冊目はですね、野尻放映さんで星空のロマンス、これなかなかおすすめです。はいでした。はい、続いて3冊目なんですがね、やってまいりましたミスターレディオ 2.4キロ、もう3冊ぐらい紹介してますね。はい、今日の3冊目は足立みつるでタッチですね。まだ読んでました。もう26巻全部読み終わりましたね。これそうだ、今スカイプの板に貼り付けてるんです、いつも今日紹介する本これですんでって言って、で読み終わったら大体最終巻を取り上げるんだけど、今日1巻でしたね。1巻の ISBN に貼り付けてありますが、全巻読み終わりまして、でいつから読んでるんだろうってこう経歴を振り返ったんですよね、記録を。それ私大体半年ぐらい前から読んでて、で3ヶ月ぐらい読んでなかったんだね。で、まあお話が、まあ皆さんご存知のように、ザ・タッチという漫才芸人みたいな2人がいまして、でその中で、まあ、幼馴染のみなみちゃんっていうね、みなみ知らないってい う, こうぶりっ子のバカ女がなんか三角関係でイチャイチャするんですが、でそしたら途中でその双子の弟の和也が亡くなって、さてどうなるって、まあお話ですね。でその代わりにお兄ちゃんが和也の意思を継いで、和也が目指していた甲子園のマウンドを目指すという、そういう話なんですがね、まあ最後ネタバレ言うとですね、ネタバレ聞きたくない人1分ぐらい聞かないでもらいたいんだけどもね、達也は甲子園のマウンド行って優勝して終わるんだね、これ優勝までするんだ、壮大な話なんだよ。うん。で、俺さ、なんか、アニメの思い出の、なんとかアニメみたいな企画やるときによくやるじゃん、タッチって。そうすると、アニメの終わりだと、達也が、こう、マウンドで振りかぶって投げるっていうところで終わるっていうラストは知ってたわけよ。で、俺のイメージだと、高架下みたいなとこで、上杉達也は朝倉みなみが好きですみたいなことを言うじゃん。でそれ電話で言うんだよな、普通に。原作だとアニメでもそうだったんだ。でアニメだとその行ったとこで終わって、振りかぶったとこで終わるっていうわけよ。でおお、全然さっぱりしたもんだったんだってこと気がつくわけよ。あ違う、あ漫画だと直接言うんだ。でまアニメだと電話で言うって言うんだよ。電話でその何十年間分の思い告げちゃうんだみたいなこう感じで、漫画だとまあまた野原みたいなところで言うんだけどさ、でもさ知ってんじゃん言うのは。で南も達也のこと好きってのは知ってんじゃん。興味ないよね、早くやっちまえよって思うじゃん。 やらねえんだよって、そしたらね、うーちゃんちょっと夢壊すようなこと言って失礼っていうか、夢壊しちゃなんですがね、その全世界1億2000万人のタッチファンの夢壊すのはあれだけども、達也だって高校生ですよ。もう夜な夜な一番大変な時期よ。もう頭の中それでいっぱいなんだから、本当にね。そんな爽やかな恋愛送れませんよ、普通は。今は時期じゃないとかね、そんなこと言うなよ、早くやっちまえなよだよ、本当に。でもそういうピュアな思い最後まで貫き通すんだよな、達也な、偉いなって思ってたね。でさ、何よりもムカつくのが、タッチって野球漫画の体なんだけど、全然野球しねえんだよ、本当に。野球のシーン一つも入りゃしねえの。でさ、スラムダンクって漫画読んでますよね、こちとら。そうするとさ、スラムダンクだと、まあ赤木春子っていう女の子への気持ちから始まって、まあバスケット部入るわけですよね。でしたら花道は春子への気持ちももちろんだけど、バスケットが楽しくなっていくっていう過程なんですよ。ずっと試合も本当にちゃんと描くわけね。それ井上孝彦ってやっぱバスケ部だったからだね。バスケ大好きだからね。最初面白くないんだよ、スラムダンクなんか。本当に最初の3巻ぐらい面白くない、ちょっともうあんなものは。で最後の三能戦とかでこっちピークになるんだから、気持ちが。だけどタッチはどこに気持ちのピークやってくるかっつうと、その弟が死んだとこもあっさりやるし、死んでるんだぜって言ってそれで終わりだから。で両親がわーっと泣くわけでもなくね、死んでるんだぜでこれで終わりだから。でどこに来るかっつうと、皆さん夏休みでさ、夏休みアニメ祭りっていう時によくタッチやってたでしょ、我々世代は。そうすると再放送でやったでしょ。いつも見てるのどこだって言ったら、あのヤクザみたいな監督がやってくるところね、柏場英二郎、ここがやってくるやつが一番面白いんだから。で柏場英二郎は昔その明星学園っていうところのね、高校、上杉達也兄弟がいたところの高校の元野球部員で、兄貴の罪をかぶった代わりに野球部をこう辞めさせられてるわけ。野球へのものすごく情熱があったのに。でそのリベンジで野球をぶっ潰しに来てるっていう、そういう設定なんですよ。だからもう鬼のようなね、練習をこう明星ナインに課すわけ。本当に意地悪するんだよ。でも明星ナインは、あの監督は、そのだから明星ナインは柏場英一郎っていうお兄ちゃんだと誤解してるわけよ。でこのお兄ちゃんはすごく慕われてたわけね、明星ナイン、昔の明星ナインに。それを信じてるから、こんな鬼のような練習も俺たちのためにやってるはずなんだ、そういう誤解をするわけよ。ここがいいんだ、すごく。あのね、要はなんつうので、意地悪するからさ、ね、練習部活で何て言うの、合宿行った時もさ、わざとさ、柏原英二郎がさ、起床時間の前に叩き起こそうとするわけ。お前ら朝だ、起きろって言うと、明星ナインそれ見越してもう練習始めてんですよ、自主的に。コブヘイがですよ、達也っていうコブヘイが、いやー朝早くて大変だよなって言うわけ。このハードボイルドをさ、あの実に爽やかに描くあたりが足立みするとってもいいところで、実際タッチってのはそういう風に評価されたらしいんだよね、ウィキペディアによると。あの今までスポコンものでね、立つんだって言ったんじゃなくて、ああ朝も早くて大変だっていう風にやったっていうんだよ。今までは野球が第一だったのに恋愛の要素も絡めてきた、で三角関係の要素も入ってきてるっていうところはとってもいいらしいんだけどね。まあもう我々は H2 だとか勝だとか何でもいいですよ。同じ顔のやつをずーっと見続けて、なんとなく足立みつるっていう人たちっていう人を見てきた世代からすると、どうでもいいよ、早くないみたいな野球やるバカって思っちゃったね、ついね。であとやっぱ26巻分ですから、思いがすごくこう高まってくるんだけども、途中で出てくる、あの実は南ちゃんのこと好きな、あのあいつ言うんですよ、あのフランケンシュタインみたいな顔のやついるじゃないですか、おい上杉ってやつ。 こいつも気持ち悪いですね、すごく。あのめめしいって言い方フェミニズムの人に怒られるかもしれないけど、おい上杉、きっとみ朝倉はお前のことはこう思ってるはずだぞっていうわけ。いいんだてめえこの野郎と、みなみちゃんのこと好きなら黙ってアタックしねえかと、本当にうじゃうじゃストーカーみたいにまとわりついてないで、そいつが言うんだよ、俺はみなみに対しての器じゃないっていうわけ。器とかそういう哲学いいんだバカ野郎この野郎、さっさと言わない文庫でも読んでしっかりやり直さねえかこの野郎っていうふうに思いましたね。めめしんだ気持ち悪いな、顔だけにしろこの野郎っていうふうに思いました。切れるね本当に。で全部嫌い、本当に全部こうストレートにアタックしないから嫌、本当に。あのやっぱり足立みつるの世界を通り越してね、まあそのハードボイルドさを爽やかにやるっていうところはとってもいいと思いましたけども、やっぱりこちとら私たちレディオ 2.4 キロとしてはですよ、もう汗かいて死んでもとにかくマイクに向かうんだっていうような気持ちの方がいいですから。それは我々 G ガンダム大好きだからね、島本和彦の世界観大好きだから、うおー死んでも俺は喉を潰してもっていうような感じだからさ、ね、嫌だったねすごく。でさ、でも面白い話聞いたの、この上杉兄弟ってのは弟がよく できてお兄ちゃんがダメっていう設定でしょ一応。でもダメって言っても実はすごい才能があって、野球1年ぐらいでもうその全国を代表するエースピッチャーになるんだから、無茶でしょそんなの。本当に桜木花道みたいに180、190センチ近いとかっていう設定があるならまだしもさ、ね、たっちゃんは実はすごいんだからみなみ知ってるっていうわけ。もうさ、周りの高校生もひたすら朝からバット振ってるわけですよ。それがね、弟が死んだ、じゃあ俺が野球やろうっていう軽いノリで入ってくるわけね。いや軽いですよこんなの、タッチファンからすれば軽くねって言うかもしれないけど、軽いんだこんなの本当。バカ野郎ね、バカ、こっち高校野球見てるからそんなノリでいけねえよっていうの知ってるじゃん本当にね。で、まあ、落合さんはね野球部じゃなかったにもかかわらずプロ野球に入って三冠王を取ったっていう話があるけど、そうなんだよ。でさ、まあ、そういう人もいるけども、でこの設定、兄弟の設定は足立満兄弟の設定だって話があるんだよ。あの足立満のお兄さんも漫画家だったんだって。ですごい才能があって、赤塚不二夫のアシスタントとかやっててすごい才能があるギャグ漫画家だったんだけど、もうその才能を食い潰すかのように飲む打つ買うでギャンブルとかやって、もうチャランポランの人だったらしいんだよ。すごい才能があったにもかかわらず、でも弟のマネージャーとかになって弟のなんつうの才能をこう引き出す方に回ったっていう設定があるんだって。おー、なんだって、すごく絵が上手い人だったらしいよ。で結構早くして死んじゃうんだよね、10年ぐらい前にして。でその設定なんじゃないかっていう話があるらしいね。おー面白いですね。だからそういった意味で、まあ、僕はタッチって漫画買いませんがね、まあ世間的にはすごく評価されてる漫画、小学館文学賞とか取ってる漫画ですよ。これ当てになんねえもんな、うーちゃんな。売れた漫画だったらすぐやっちゃうんだから、本当に。うーちゃん怒ってたよ、本当に。矢沢にやるんだったらやっぱ天使なんかじゃないだろう、つって言ってて。ね、本当に。売れてから6でもないっすよ、本当に。つってました。7じゃないって言ってましたね。まだ終わってねえしよ、何よりもよ、って言ってました。まあ、7がこうだ、小学館漫画賞を取ってるかどうか分かんないけどね。まあとにかくすごく読みやすい漫画ですし、柏葉英二郎のエピソードとか泣けますから、とりあえずまあまあ話のネタで読んどいてみたら、うんね、そしたらまあ読んどけばさ 10分ちょい興奮して喋る人もいるわけだから、うん、というわけで、あでもまあなんつうの、ちょっと最後に付け加えると、達也のそのみなみちゃんに対しての気持ちってのはもう 100% なんだけども、 100% にもかかわらず新田由香って、あの先輩私とデートしてくださいって女の子とデートしたりとかするんだけどもね、でもモテ方として僕なんかは大好き大好き俺と付き合ってよって言いたいんだけど言えないっていう人なんですよ僕ね。でも達也みたいにみなみ付き合ってやってもいいぜみたいなことの方が世間のですね 3000万人ぐらいの女子はそういうたっちゃんみたいなこと言いたいんだなっていう気持ちは分かりました。はい、だそういう方がモテるんだろうなってことですね。はい、というわけで今日の3つ目はですね、足立みつるさんでタッチタッチあそこにタッチでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、来ましたね、ニュース 2.4 キロですけどもね、エンディング系のニュース 2.4 キロね。で、なんて言ったってね、今週の話題はあるですよ。我々的にはあのディアンジェロ様、ディアンジェロ様じゃない、ディアンジェロ D 様って呼んでますけどね、我々は、様つけるのは私たちはプリンスだけですからね。あ、プリンス殿下だもんね、うん。で、プリンスって言うとあのプリンスになるし、インシストのタクちゃんになるし、あと僕にもなるし、で殿下って言えば、皇太子の息子にもなるし、プリンスのことにもなる。で王子って言うとプリンスのことにもなるし、僕のことにもなるし、筋肉マンのことにもなるっていうね。なんだ、わかんない、わかんない、わかんないか。D 様はですね、なんと久々にアルバムを出すと、タイトルが、R&B のいるんです皆さん。あの世間的にはブラウンシュガーってアルバムがすごく人気なんですよ。でもブラウンシュガー好きだっていうのはバカだって言われてまして、本当はブードゥってアルバムがいいんだと。で2枚目、これブラウンシュガー96年7年ぐらいに出てるのかな。で4年後ぐらいにブードゥってアルバム出して、2000年でね、皆さん R&B の世界って実に単純でね、あのエリカ・バドゥとブードゥとディアンジェロと、ローリン・ヒルいいよねって言っとけば仲間入れてもらえますから、それだけでいいんですよ。で曲とかアルバムは覚えなくていいですから、あのいやーつって、俺エリカ・バドゥこの間見に行ってさ、マジで、それだけでもうすぐ友達ね。あとはいらないんだから、どうだっていいんだから。でそれが久々に出すって言うんですよ。それが14年ぶり、ええー。でこの間いろいろありましてね、 D 様は刑務所入ったりだとか、刑務所入ってないか、薬漬けになってブグブグになったりだとか、交通事故を起こしたりだとか、いろいろあったんだけど、それが最近また痩せてスマートになって、去年一昨年ぐらいからまたライブやってんのかな。で早く新作出ないかなって楽しみにしてたら、まあ、今週いきなり急遽発売になったんですよね。で、この放送が載る前、あと23日にレコード版 CD 版が出るんですよね。輸入版が出て、で iTunes ではもう配信されてるっていう形なんですけど、さてじゃあこのアルバムがどうかっていうと、良くないっていう話なんですよ。もう嫌だって言われてるっていうね。あ、違う、賛否両論か。やっぱ割とね、 D 様じゃなくて、実は言うとブードゥが好きなんじゃないかっていう D 様好きもいるんですよ。でブラウンシュガーもブードゥも大好きだっていう人も、どっちも大好きだって人あんまいないね。だいたいどっちかは D 様が好きって人いるか、どっちもいけるって人いるし、あと逆にブラウンシュガーは好きだけどブードゥめんどくさいって人もいるんですよ。あのブードゥってね、ピノパラディーノって人がベースやってて、ちょっとこうリズムがちょっとこうね、こうレイドバックっていうか、こうちょっとこう遅れたりするんです。それで最初俺も聞いてた時に、ポールウェラーって人僕大好きなんだけど、その人のコンピで、なんだっけあれ、デビルズパイ合ってる、なんだっけあれ、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥって曲、3曲目、あれ聞いた時にさね、ブーの3曲目聞いて気持ち悪いって言ったんだけど、うちの大ちゃんもこれかっこいいっつって言って、でしかもポール・ウェラのそのコンピ最後がジョン・コルトレーンでしたから、17分の曲で、俺はポール・ウェラとやっぱり気が合うんだって言って、結局ポール・ウェラの一番好きというか、好きなものを大ちゃん様引き継いで言ってるっていうね。でそういう感じだから、ブード嫌だって人もいるんだよね。うん、私なんかはブードゥ大好きですからね。ブラウンシュガー聞いても退屈だなって思いましたけどね。まあ、どっちもそんな言うほど聞いちゃいないんで、俺実は言うと。実は言うとそんな詳しくないっていう、 僕あの最近音楽の話する機会多いけど、俺何にも知らねえなっていうことに気がつく毎日ですよ本当ね、それがここ最近のビッグニュースですよね。あとねビッグニュースといえばね、あのアニスパっていう番組あったんですよ。あるんですよね。2004年からやってるんですけど、来年の3月で終わるっていうね。ああ、でこれ文化放送を代表するアニラジ番組だったんですよ。11年もやってるからね。で理由が人気がなくなったわけじゃないっていうんだよ。いろんな事情があるっていうわけ。あの いろんな事情を理由を言わないんだよね。そう、大人の事情があるっていうわけで、浅野真澄って人と鷲崎武って人でやってるんだけど、でよく聞いてたのそれ。あのなんか最近僕もう仕事もしたくないモードで、ずっと家でファイアーエンブレムやってるんですよね。エミュレーターで落としてきてやってるんだけども、あ、言っちゃいけないんだね、一応バッキューンでやってるんだけども、でそれするともうなんかゲームとかやってると、そういうアニラジ番組とか聞きたくなってくるわけよ。でよく聞いてたんですよ。で2人のトーク嫌だななんて思いつつ聞いてんのね、結局ね。でさ、文句ばっか言いながら聞いてんだけど、やっぱいざ終わるとなるとすっげえ寂しくてさ。で10年もやってる番組だと、終わり方がもうまだ終わってないけどね、終わりの告知の仕方がさ、普通の来週の告知やった後に、さてここで浅野さんから、重大な発表がありますって言うわけ。そうすると浅野さんが、来年の3月でこの番組に終わりますって言うわけ。終わっちゃうのってこう鷲崎武さんが言うわけよ。で、いや知ってたじゃんっつとかつって言って、いやそう終わるんですよなんて言って、ね、終わっちゃいますけどねなんて言ってさ、うん、その後のコムチャットカウントダウンっていう番組やってるんだよ。でこれアニソンの、トップ10を振り返るってやつやってるのね。そのオープニングで MC2 人が寂しがってたぐらいだから、そのコムチャットカウントダウンの、ね、本当にアニスパは終わっちゃうんだねとかつって言って寂しがってて、また二人がさ、さっぱり言ったところが俺寂しかったよとかつって言ってんだよ。寂しいね。何でも終わりがあるというね。ね。まあ実際と来年の3月でね、このラジオもついに、終わらないですね。終わっ、また詐欺だって言われるしね、もうその詐欺のネタやるのも飽きたよって話になるからね、まだまだ、ね、私たちは続きますからね。なんだったらアニスパの後俺とウーちゃんでやったっていいぐらいだよね、本当にね。え本当にしたらウーちゃんなんか人気出ちゃってな、本当に。また声がいいからね、なんて言ったってね、私はフィルターさえ通さなきゃ、なんて言ったって天下の FM ボイスなんですからってのがこう言ってたぐらいです。言ってないだけで、こんな感じのですね、ニュース2.4キロでした。はい、でまあエンディングなんですけどもね、まあ、編集点作んなくてもいいね、メール募集してますよ。あ、本当だ、来週のメールテーマがですね、あなたの今年のナンバーワンガール、ナンバーワンボーイですから、あの本当に送ってね、あの送ってくんなきゃ、水曜日までにメールくんなきゃ、俺本当になんて送ってくんないんだって、個別に聞いてっからよろしく。はい、だけどこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。でメール待ってます。それではアディオス。